お立ちいただきまして、3A546 番。購読文、別紙のプリントをご覧ください。明朝体のところは詩識者が読みます。二次下がりのゴシック体のところは回収が読みます。購読文、詩編第23編1から6節。主は羊飼い、私には何も欠けることがない。主は皆にふさわしく、私を正しい道に導かれる。あなたが私と共にいてくださる。私を苦しめる者を前にしても、あなたは私に食卓を整えてくださる。命のある限り、恵みと慈しみはいつも私を追う。ご一緒に主の祈りを唱和しましょう。主の祈りは購読文の裏面にあります。主の祈り、天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救いいだしたまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。賛美歌55番。
Thank you.
お座りください。聖書、はじめに旧約聖書創世記26章26節から35節、旧約聖書41ページです。創世記26章26節から35節、アビメレクが参謀のアフザトと軍隊の長のピコルと共にゲラルからイサクのところに来た。イサクは彼らに尋ねた。あなたたちは私を憎んで追い出したのに、なぜここに来たのですか？彼らは答えた。主があなたと共におられることがよくわかったからです。そこで考えたのですが、我々はお互いに、つまり我々とあなたとの間で契約を交わし、誓約を交わし、あなたと契約を結びたいのです。以前、我々はあなたに何ら危害を加えず、むしろあなたのためになるよう図り、あなたを無事に送り出しました。そのように、あなたも我々にいかなる害をも与えないでください。あなたは確かに主に祝福された方です。そこでイサクは彼らのために祝宴を催し、共に飲み食いした。次の朝早く、互いに誓いを交わした後、イサクは彼らを送り出し、彼らは安らかに去っていった。その日に井戸を掘っていたイサクのしもべたちが帰ってきて、水が出ました、と報告した。そこでイサクはその井戸をシブア、誓いと名付けた。そこでその町の名は今日に至るまでベールシェバ、誓いの井戸と言われている。エサウは40歳の時、ヘト人、ベーリの娘、ユディトとヘト人、エロンの娘、バセマトを妻として迎えた。彼女たちはイサクとリベカにとって悩みの種となった。次に新約聖書、マタイによる福音書5章33節から37節、新約聖書8ページです。マタイによる福音書5章33節から37節、またあなた方も聞いている通り、昔の人は偽りの誓いを立てるな、主に対して誓ったことは必ず果たせと命じられている。しかし私は言っておく。一切誓いを立ててはならない。天にかけて誓ってはならない。そこは神の玉座である。地にかけて誓ってはならない。そこは神の足台である。エルサレムにかけて誓ってはならない。そこは大王の都である。また、あなたの頭にかけて誓ってはならない。髪の毛一本すらあなたは白くも黒くもできないからである。あなた方はしかりしかり、いないなと言いなさい。それ以上のことは悪いものから出るのである。以上です。ご一緒にお祈りを捧げましょう。教会の頭なるイエス・キリストの父なる神様、暑い日が続く8月のこの聖日に、私たちはあなたの恵みによりこの場へと招かれました。そしてこのように信仰の兄弟姉妹方と共にあなたを礼拝することができますことを感謝いたします。聖日ごとの礼拝において私たちはイエス様の十字架と復活によって私たちの罪が許されたことを心よりの喜びを持ってあなたに感謝の祈りを捧げます。しかしながら私たちは口で信仰を告白しつつも、あなたのことを本当には理解することのできない弱さを持つものです。ですから、あなたへの理解を助け、より強く信じることを得させてくださる聖霊をどうぞ注いでください。そして新しい歩みを始めることができるように導いてください。私たちはあなたの恵みにより頼みます。あなたの恩恵みがなければ、私たちはことごとく失われたものでありますが、あなたの恵みは、御子イエス・キリストによって、私たちすべてに約束され、与えなくして差し出されています。 そのことに心より感謝いたします。戦後80年、今も世界は戦争と混迷の時代にあります。神様、どうぞこの苦難に満ちた私たちの世界をお導きください。私たちの中にある偏見や憎しみを乗り越える知恵を与えてください。そしてキリストの弟子とされた私たちを平和を作り出す器としてください。あなたが私たちを愛してくださるように、私たちも互いに愛し合うことができますように、地に平和が来ますように、あなたの御心がなりますように。教会学校や青年会、長老会をはじめ、私たちの教会のさまざまな働きをあなたが祝福し導いてください。昨日行われました教会学校のサマースクールを感謝いたします。準備にあたった教会学校の教師たちと、お手伝いにあたったすべての人の労をねぎらってください。そして楽しい時を過ごした子どもたちに、これからもあなたの愛と祝福を注いでください。今この教会に与えられている求道者の方々を、あなたが特別に顧み心に留めてください。またイエス様は救い主であると信仰の告白をして洗礼を受けた若い兄弟姉妹、加えて新たにこの教会への転入を果たされた姉妹のこれからの信仰の歩みをあなたが守り導いてください。今朝の礼拝を覚えながらも教会に来ることができない兄弟姉妹方を覚えます。施設に入っている方や高齢のため外出が難しい方、心や体に痛みや重荷を負っている方、家族のために看病介護に携わっている方をあなたが顧みてください。大切な家族を天に送り、悲しみを抱えながら生きている人、人間関係の難しさに疲れを覚えている人、将来に不安を感じている人、災害の被害を受け、この時にも苦しい思いをしている人など、そのような私たち一人一人に、あなたの希望の光を与えてください。ただいまよりあなたからの説教を取り継ぐ、中本牧師をどうかあなたの霊で満たし、自由に御言葉を取り継ぐことができますよう力を与えてください。そして聞く私たちの心を開いて、良い土地に落ちた種のように御言葉が心に根を張ることができるよう導いてください。これらの感謝と願いを私たちの救い主、復活の主であるイエス・キリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。お立ちいただきまして、賛美歌21、57番、賛美歌21はこれです。
Thank you.
お座りください。説教、真実を求める生き方、中本純牧師。
今朝は創世記26章のイサクのゲラル滞在の物語、その最後の部分にあたる26節から35節をお読みしています。ここにはペリシテ人の王アビメレクが参謀のアフザトと軍隊長のピコルを引き連れてベールシェバに暮らすイサクのもとへと訪ねてきている、その様子が記されています。しかしよくよく思い返してみるならば、このアビメレクこそがゲラル地方で暮らすイサクたちを出て行ってほしい、早くこの土地から離れてほしい、そう言って追い出した人物でありました。振り返って見てみますと、この26章の1節の部分、前のページの40ページでありますが、そこの部分で飢饉に見舞われたイサクたちはアビメレクの統治するゲラル地方に身を寄せて暮らすことになります。そこにおいて神様からの祝福を受けたイサクが種をまくと、その年のうちに100倍もの収穫があった、そのように12節以降に書かれています。イサクは豊かになり、ますます富栄えて多くの羊や牛の群れ、それに多くの召使いを持つようになります。ここで話が終わるなら、この話というのはイサクのサクセスストーリーとなるのでありますが、けれどもそうではありませんでした。そのように豊かになったイサクの様子を見たペリシテの人々はイサクに対して妬みを持つようになります。それもそのはずです。イサクたち一族は言ってみればよそ者です。あいつらよそからやってきた奴らなのに、どうして俺たちよりも豊かになってるんだと、そのように思わずにはいられません。またこのゲラル地方を統治しているアビメレクは、あなたは我々と比べてあまりに強くなった、つまり国にとっての脅威となったと、どうかここから出て行っていただきたいと、そのようにイサクにお願いしたのです。これはイサクにしてみれば、それまで自分が頑張って畑を開墾して、それがようやく豊かな実をつけるようになったのに、途端にそこから追い出されてしまい、一切の収入を失ってしまった状況と捉えることができます。これからどうやって食べ物を得ていけばいいのかわからない、あたかも会社をリストラされてしまった人のように、突如として収入の見込みと、そして住まいまでも失ってしまった状況なのです。自分一人だけならまだしも、イサクが引き連れていた一族、そしてその一族は生業として羊飼いたちでありましたので、この一族が引き連れていた家畜の食べ物に至るまで、どのように食べさせて行くべきかを考えなければならない、そういった状況に立たされてしまったのです。それゆえイサクはゲラルの谷で、その後も何度も苦労を重ねて、やがてそこからユダの南に位置するベールシェバへと移り住むようになったのです。場所や状況は異なっておりますが、食べ物と仕事を求めて、幼い自分の子供たちを引き連れながら戦中戦後の焼け野原をさまよった、かつてのこの国の母親たちの証言を私たちは思い起こしたり、あるいは振り返ることができます。しかし先ほども述べましたように、今朝の26節以降において、イサクたちに出て行ってほしい、そういったアビメレクが突如手のひらを返したかのように、自分たちと契約を結んでほしい、つまり平和的な友好条約を結んでほしいと、そう言って尋ねてきたのです。どうでしょうか、イサクの立場に立っていただいて、彼の気持ちからしてみれば、今更何をしに来たと、そのように言いたくなる訪問であると思います。実際イサクは27節のところで、あなたたちは私を憎んで追い出したのに、なぜここに来たのですか、そのように開口一番 これまでのうっせきした言葉をアビメレクになりかけているのです。この人物のせいでかつて自分は食べ物も飲み物もない荒れ野に、つまり砂漠に放り出されて死にかけた。そればかりか自分の家族や一族、家畜も含めて息絶えるところだった。それが何事もなかったかのように、突然契約を結んでほしい、友好条約を結んでほしい、そのように言ってくるのはあまりにも虫が良すぎるのではないだろうかと、そのようにイサクは思ったのではないかと、私たちはイサクの立場に立ってみると容易に想像することができます。もし自分であったならばそのように思うからです。もちろんイサクの側に何も非がなかったかというとそういうわけではありません。イサクにも確かに悪い部分はありました。そもそも彼らは自分たちが暮らしていた土地で飢饉が起こり、食べ物がなくなったという理由でアビメレクの統治する国に無償で住まわせてもらっていたのです。アビメレクの方はイサクの父親であるアブラハムと懇意にしていたので、この頼みを無理にすることはできなかったのです。ですから仕方なくよそ者であるイサクたち一族に自分の国の土地を無償で分け与えたのです。その途中でアビメレクはイサクから嘘をつかれます。イサクは自分の妻のリベカのことを、この人は私の妹ですと、そのようにアビメレクに告げます。けれども実は彼女は自分の妻であるということが、イサクの妻であるということが後になって判明するのです。どうでしょうか、アビメレクの立場に立ってみたとすると、これほど誠心誠意彼のことを思って無償で土地を分け与えているのに、このような嘘をつかれると、自分のことを裏切っているのではないだろうかと、そのように感じられるのではないでしょうか。もっと言うと国を統治する者の立場からしてみると、このように無償で嘘をつく人物に土地を分け与える、まあ、貸し出すというのは割に合わないことではないだろうか。それどころか異なる民族を住まわせるということが自分たちの国にとってやがて脅威となるリスクを負ってしまうことになるのではないだろうかと、そのようにさえ思えてくるのです。ですのでイサクにしてみても、ペリシテ人たちからこういった妬みが原因で一方的にゲラルから追い出されてしまうことになるのですが、アビメレクにしてみれば、もうここに至るまでの経緯で思うところがあったと、互いに思う部分があったということを、私たちはまざまざとこの聖書の記述から読み取ることができるのです。改めて清廉潔白な人物は一人も登場していない、これこそがリアルな人間の姿であるということを聖書は包み隠さず私たちに伝えております。人間的な感情や思いから読み解くならば、アビメレクとイサクどちらの立場においても感情を費やして心を砕くにはあまりにも割に合わない。そういった出来事が私たちの営みの中で、もっと言うと日々の生活の中でいろいろと生じているのではないかと、私たち自身の生活に当てはめて読み取ることができるのではないかと思うのです。その度に私たちは様々に心の内でもやもやとした気持ちを抱えて、そしてうっせきした気持ちをどこかに溜め込んでしまったり、あるいは誰かにぶつけてしまったり、そういったことを自分自身の後ろめたい思いとともに振り返ることができるのではないかと思います。ですがそうした人と人との間で生じるいろいろな思惑、あるいは感情といったものが渦巻くところで、そういった感情の渦巻きとは少し距離を置いた全く違うところで、決してねじ曲がったり歪んだりすることのない確固たる一本の道筋が備えられている、そのことを聖書は告げております。それがアビメレクの口から出てきた契約というものであるのです。 28節から30節のところをご覧いただきたいと思います。そこにはこう書かれてあります。彼らは答えた。主があなたと共におられることがよくわかったからです。そこで考えたのですが、我々はお互いに、つまり我々とあなたとの間で誓約を交わし、あなたと契約を結びたいのです。以前我々はあなたに何ら危害を加えず、むしろあなたのためになるよう図り、あなたを無事に送り出しました。そのようにあなたも我々にいかなる害も与えないでください。あなたは確かに主に祝福された方です。そこでイサクは彼らのために祝宴を催し、共に飲み食いしたと。イサクからあなたたちは私を憎んで追い出したのに、なぜここに来たのですかと、そのように尋ねられたアビメレクでありますが、アビメレクの口から出てきた言葉というのは、神様があなたと共にいることがよく分かったからですと、このように答えるのです。だから私たちと契約を結んでほしいと、そのように願い出たのです。契約の内容というもの、それはここに書かれてあるように、我々があなたに何ら危害を加えなかったように、あなたたちも我々に危害を今後加えないと、そのことを約束してください、神様の前で誓ってくださいと、そのように言ってきたのです。イサクの立場からしてみれば、かつて何ら危害を加えなかった、そんな嘘っぱちはやめろよと言いたくなるかもしれません。お前たちが追い出したんだろうと、もう十分危害だと言いたくなるかもしれません。しかしここで大切なのは、アビメレクは異邦の民族であります。つまり異なる宗教観を持っており、異なる文化を持っている、そうしたペリシテ人たちの王であります。その人があなたが神様と一緒にいることがよくわかった、神様がいつもあなたと一緒にいる、だからどうか私たちに危害を加えないでほしいと、そのように願い出ているのです。ドイツの神学書のルドルフ・オットーという人が聖なるものという書物を記しておりますが、その書物の中でヌミノーゼという単語を用いています。これは何かしらの神様に対する我々人間が生まれ持って備えている本能的な畏怖、恐れといった感情であります。こういった聖なる神様が持っている神聖なる属性、そういったヌミノーゼと呼ばれるものを我々人間は生まれ持って感じ取る、そういった本能を合わせ持っている、そのことをルドルフ・オットーという人は告げております。このアビメレクにしても、信じる宗教は異なっているけれども、この人には何かあると。父親のアブラハムの時代からずっと共にいる神様がやはりいるなと。そのように感じ取らずにはいられなかった。だからどうか今ここで契約を結んでほしいと。今後私たちと友好条約を結んでほしい。そのように願い出たのです。実はアビメレクがこのようにイスラエル民族であるヘブライ人であるイサクたちに対して友好条約を結んでほしいと願い出ているのは、これが初めてではないのです。アビメレクはかつてイサクの父親とも同じように友好条約を結んでほしいと、そのように創世記の21章22節以降で言っております。ある種信じる宗教、あるいは自分の中の信じる神というものは異なっていようが、しかしその中でアビメレクは神様というものに対して常に恐れを抱き続けながら生きてきた人物であるということを読み取ることができるのです。そういった中でアビメレクにできることは、神様の前で誓いを立てようという提案であったのです。おそらくアビメレクの立場にしてみても、こういった神の前での誓いというのは、彼自身が心から喜んで行いたかった、つまり感情的な部分から言うと、全く 不満がなく行われた誓いではなかったと思います。アビメルクにしても父親のアブラハムは立派であったのに、このイサクという人物はいまいち信じられないという思いがあったと思います。現に自分に嘘をついたのです。そういった感情的な思いはあったと思います。しかし誓いを立てることは別であると、これは神様の前で行われることであると、真実である、だからこそそれは真実であるということをアビメレク自身も認めていたと思います。一方のイサクも同じであったと思われます。イサクの立場にしてみても、今さら何をしに来たという、そういった思いを持って迎えたアビメレクでありましたが、彼の口からついで出てきた言葉は、神様の前で契約を立てようと、誓いを立てようと。この内容に関してはイサク自身も従うほかなかったと思います。なぜならそれは真実なる行いであるからである。そのように彼自身も従うほかなかった提案であったと読み取ることができます。そうしたときに、私たちはこの聖書の記述から、誓いというものが本来神によって執り行われる神事であるということを読み取ることができます。社会の中において、会社同士の契約、あるいは人と人との間で交わされる大切な契約、様々に契約というものは存在しておりますが、聖書が伝える契約というものは本来は神に属する行為である、神なくしては行えない行為であるということを伝えています。それゆえに、私たち人間が様々な思いを持ってこの契約に臨もうとしても、すべて取り除かれる、いろいろな自分の中の思惑や企てといったものは、神の前での契約の前ではすべて取り払われてしまう、まっさらな状態、裸の状態にされてしまう。自分の真実な心というものが神様の前で洗いざらい、明るみに出てしまう。それこそが契約であるということを伝えています。先ほどお読みしたもう一つの聖書箇所、新約聖書のマタイによる福音書5章。そちらにはイエス・キリストが山上で人々に教えた山上の説教というものが記されております。そのうちの込み出しに誓ってはならないと書かれてある内容でありますが、イエス様はこのように述べておられます。またあなた方も聞いている通り、昔の人は偽りの誓いを立てるな、主に対して誓ったことは必ず果たせと命じられている。しかし私は言っておく、一切誓いを立ててはならない、天にかけて誓ってはならない、そこは神の玉座である、と。このようにイエス様が語っておられる内容、一切誓ってはならない。それでは私たちは誓いというもの、もっと言うと契約というものを扱ってはいけないのだろうかと、そのように受け止めてしまいそうになります。しかしこのことについて、使徒パウロが初代教会の人々に宛てて書いた手紙の中で、あまりにも多くの人々が、とりわけ神様を信じているとされているクリスチャンであったり信仰者の人々が、あまりにも神様の名前を使って誓いを立てている、そういった悪しき風習がはびこっているということを提唱しています。そのことはイエス様がおられた時代においても、この時代のユダヤ人たちが、多くの人々が神様の名にかけて誓おうと軽々しく用いていた、そういった悪しき風習があったことを伝えております。ですので、ここでのイエス様の言葉というものを私たちはどのように受け止めるべきかと言いますと、誓いというものがあくまで真実であるということ、そのことを差し置いて人間的な思いでこの契約や誓いというものを行おうとするならば、それは間違っていると。まず自分の思い、思惑、企てといったものは一度外に置いて、神様の前に立たされるということをあなた方は知りなさいと。その時に神様は最もあなたに優れた道、最良と思われる道筋を整えてくださる。 前回私たちはイサクという人物がいろいろな試練を被っていろいろな苦労を重ねてきたということを読み取りました。それは私たちに当てはめて言うならば、自分にとって一番辛いなと、これだけはやめてほしいなと思っていることがよりによってこの自分にやってくる、それこそが試練であると。一人一人異なった形の痛みというものがあります。それは弱点とも呼べるものです。自分にとってこれだけはやめてほしい、そのように願ったことがよりによってこのタイミングで来るのかと、私たちは時として絶望的な思いでそういった出来事を迎えることがあります。そういった試練というものと実は契約はセットなのです。なぜならば、今述べたように契約というのは自分のうちにあるいろいろな思いや思惑といったものを一度隅に置いて神様の前にまっさらにされる状態であると、そのように述べました。それは言ってみれば、自分の思い通りの形で物事が進んでいくことは限らない、それどころか自分にとって嫌だなと、そのように思わされるようなことをさせられる内容であるかもしれないからです。しかし神様はご存知なのです。私たちがもし小さな子供を連れて病院に行きます。その子供が高い熱を出したりして風邪をひいていたりします。子供は自分に対して、親である自分に対して訴えます。苦い薬なんて嫌だと、甘いジュースが欲しい。そのように聞かされた親は甘いジュースやあるいはお菓子を差し出すでしょうか。そうではないと思います。たとえ嫌がっても、お医者さんが出した苦い薬を何とか飲ませようと努めます。私たち自身の本当の命の保護者である神様が、時として私たちにとって最良の道筋というものを備えておられるとき、私たちの観点からすれば、神様どうしてこのような目に遭わせるのと、よりによってこんなことを神様どうして引き起こすのと、神様が憎いと、そのように悪口を叩かれても、神様は一方的な愛を持って私たちにこの人生にとっての最良の糧、最善の道となる方向へと私たちを伴ってくださるのです。それこそが私たちにとっての真実なる道筋であり、私たちがそうした神様の思いを汲み取るということこそが真実なる生き方ではないかということを聖書は告げております。ご一緒にお祈りを捧げましょう。教会の頭なるイエス・キリストの父なる神様、あなたによって今朝見舞いに集められた私たち一人一人を、あなたは御言葉の糧を通して養ってくださいます。私たちがおのおのこの人生の道筋を通して様々に経験する苦難や試練といったもの、そうした最中にあってあなたを見失わないようにさせてください。どうかあなたからの力添えをお与えください。あなたなくしては私たちは孤独な命であります。ですがあなたがいつも共にいてくださると、そのように私たちにおっしゃっていることを私たちは信じますから、時に一人孤独に過ごしているかのように思える、そのようなただ中に立たされている人に、あなたがより一層の愛を持って伴って支えてくださいますように祈り願います。今朝この教会に招かれたすべての方々を祝福してください。新しい一週間の歩みを喜びを持って歩み出すことができるように導いてください。このお祈りをイエス・キリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。
お立ちいただきまして、賛美歌284番、 お座りください。それではお立ちいただきまして、正英543番後に祝祷高僧をもって礼拝を終わります。
主があなたを祝福し、あなたを守られるように、主が御顔を向けてあなたを照らし、あなたに恵みを与えられるように、主が御顔をあなたに向けて、あなたに平安を賜るように、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。お座りください。